今日は使徒信条の中の体のよみがえり、とこしえの命を信ずという最後の言葉を念頭に置きながら聞いてまいります。この信仰箇条は考えてみれば驚くべき教えであります。ここで言われている体の復活と永遠の命に生きるようにされるものとは、私たち人間のことだからです。使徒信条というのはもともと古代教会の洗礼の時の信仰告白が起源だと言われています。つまりこれだけ信じていれば洗礼に預かることができるというキリスト教会の根本、基礎的な信仰を語る言葉だということを意味しています。洗礼を受ける準備として聖書66巻を全部読み切って、そのすべての言葉にいちいち同意しなければならないとしたら、これはなかなかしんどい、洗礼まで至らないことだと思います。けれどもそんな必要はないのです。口に出したら1分とかからないこの小さな使徒信条の言葉に同意できるならば、洗礼の準備はもうそこで整っているということができるのです。けれどもこの基礎的な最低限の言葉はとんでもないことへの同意を求めているとも思います。十字架で死んで墓に葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇られた一人子イエス・キリストと同じように、主なる神様はやがてこの私たちも体を持ったものとして復活させてくださる。これが最低限同意しなければならないことの一つだと教会は求めているのです。ちょっと冷静に考えますと、なかなかハードルの高いこと、信仰生活のスタート地点からハードルの高いことを求められるものだなとも思います。これを自分の口で告白できなければ洗礼を受けることができない、キリスト者として出発することができない、もうちょっとなんとかならないかなと考える人は当然いると思いますし、千差万別いろいろな言葉によってこのハードルを下げようとする試みというのはたくさんあると思います。使徒信条のこの項目を解き明かそうとする説教の言葉の中にも、なんとかこの死人のよみがえりを説得的に語ろうとする試みがたくさんなされるものだと思います。これはとても有益なことだとも思いますから、それぞれが使徒信条を語る説教集などを手に取ってみて、その項目なんて説明しているかなとぜひご確認いただければ良いと思います。私もそういう説教をこの場でしたことがあったと思います。けれども今日はそういう話にはならないと思います。今日のローマの信徒への手紙第8章18節以下の言葉を読みながら、私はそもそも死人のよみがえりの必要性を、例えばそれがネックとなって洗礼に踏み切ることができないと悩んでいる人を説得し納得してもらわなければならないかのように考える前提が覆される御言葉経験を与えられたからです。ロマ書第8章の言葉を語る使徒パウロの信仰というものは、この言葉に虚心坦懐に向き合ってみますと、どうも私たちの立っている常識とは違う、我々の理解とは違う。この信仰箇条は、死人のよみがえりという信仰箇条は、教会とそれ以外の世界の境界線をくっきりと分けてしまうような分断線となっているとは、パウロは全然考えていないように思います。なぜならば今日の19節でパウロはローマの教会の信徒たちに向かって、この世界地震の思いを次のように代弁して見せているからです。被造物は 神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。今日の聖書箇所に何度も何度も登場する被造物という言葉があります。この被造物というのは当然洗礼を受けたキリスト者教会に限らず、この世界のすべてのもののことです。使徒信条が我は天地の造り主全能の父なる神を信ずと告白した時の天地のことであります。しかもここで使われている言葉は作られたものそのものだけでなく、その作られた世界の法則であるとか、またさらには神様の創造行為そのものを指す言葉でさえあります。つまりここで語られている被造物とはこの世界宇宙の一切合切のことであります。そしてこの宇宙の一切合切が神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいるとパウロには信じられているのであります。おぼろげにそう感じられているというのではありません。この宇宙全体の切実な願いとしてパウロの胸には被造物の思いが迫ってくるのであります。切に待ち望んでいるという言葉ですけれども、ギリシャ語言語を確認いたしますと2つの言葉が重ねられていることに気づかされます。熱望という名詞と熱心に待つという動詞が重ねられてここで書かれています。だから日本語にするとちょっと変なんですけれども、直訳いたしますと被造物の熱望は熱烈に待っているとなります。まあ熱い熱い思いだということです。このローマの信徒への手紙第8章の前後というのは体のあがない死者の復活をめぐる言葉が書き連ねられています、まあ、死後の復活そのものが話題となっているわけではありませんが、この物質である体がどのように神に生かされることになるのかということをパウロが教会員に向かって語り続けている箇所です。洗礼を受けたキリスト者たちがこの体を持ってどう神の命に生きていけるかということを語る言葉がずっと続いている。この罪の体、この肉の思いがキリストによってどう生かされていくのか。しかしすでに体のよみがえりを信じる私たちキリスト者にそれを語りながらも、全被造物の熱烈なる熱望がパウロの心に迫ってくるのであります。世界は神の子たちの現れるのを、すなわち教会の出現を切に待ち望んでいるんだ。なぜならば21節、世界自身がいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれる。この希望を持ち熱烈に熱望しているからだ。今の私たちが見ている世界とは違うものがパウロには見えているようではないでしょうか。私たちは、私たち教会を取り巻くこの世界は教会のある必然性を感じていない世界であるかのように思っています。体のよみがえりも永遠の命の希望もこの世界に住む人々の心を深く打ち強く訴えかける力を持っているようには思えないと思っています。少なくともその信仰過剰の持つ豊かな意味と慰めを言葉を尽くして思いを尽くして文学、哲学、科学の言葉を総動員して初めて説得力を持って語ることができない限り、まともにこの言葉は相手にしてもらえない、そういう信仰過剰だと思っています。 私たち自身にしても全能の父なる神様の存在を信じることができるならば、あとは何でも信じることができるなという具合に、このよみがえりの過剰を信じているに過ぎないということがあるかもしれません。もちろん切実に熱烈にこの体のよみがえりの希望に生きる者たちもいます。私も信仰者としての月日を重ねるごとに、愛する者たちとの死別を経験するたびに、この信仰の慰め深さがどんどん身にしみる思いにもなります。けれども、まだこの信仰を自分の信仰告白として口にするに至っていない方々、教会外の世の中にとってはこれは高い高いハードルだろうな、単なる死を恐れる子供の夢の延長に見えるだろうな、そしてしっかりと死に向き合った人の中には、子供じみた永遠の命の夢に勝る深い希望、深いこの世への愛をその胸の内に持つだろうなとさえ思います。そしてそれは深く深くこの世の実相を見つめている人間の姿だなと言えるとも思っています。それに比べて、このような体のよみがえり、永遠の命の希望に生きるパウロは、そのような世界の現実を知らないのだろうか。パウロの生きてきた社会っていうのは、誰もが永遠の命を夢見るようなまだまだ未成熟な社会だったのだろうか。いいえ、滅びからの霊俗から、滅びの霊俗から解放されることを、この宇宙が熱烈に待ち望んでいると、そう感じ取っているパウロは、同時に被造物が虚無に服しているということも見て取っているのです。全宇宙が虚無に服している。もう一度申しますが、この被造物という言葉の中には、神の創造行為のすべてが含まれています。この宇宙の背景にある制度、例えば自然法則をも内に含むことのできる言葉が使われています。つまりパウロが被造物が虚無に服していると語るとき、全宇宙というものはそのごく自然な在り方において今滅びへと向かっているんだ、無へと向かっているんだ、そう見て取っているということです。神がお作りになった世界は単純に命に向かっている。最終的にはこの宇宙のは命の法則によって導かれているなどとは楽天的に考えてはいません。21世紀に生きる現代人である私たちとほとんど変わらないかのように、被造物は虚無に服し滅びに霊俗している、その行く着く先は無だと見ています。この宇宙は根本的に虚無と滅びのもとにある。だから全被造物は苦しんでいると見て取ります。しかも20節を見ますと、パウロはそこに創造者の意思を見るのです。天地を作られた神のご意思として、この宇宙は虚無に服しているというのです。これは私たち教会の常識を揺さぶりかねない言葉だなと思います。なぜならば、私たちは被造物が虚無と滅びに服しているのは、神様がこの世界をそのような無常なものとして作られたからではなく、神様が作られた素晴らしい世界が人間の罪によって台無しにされてしまったからだと語ってきたからです。ところがパウロは、 被造物が虚無に服しているのは20節で、自分の意思によるものではなく服従させた方の意思によるものだと語ります。これ以上あまり話をややこしくしない方が良いかもしれません。簡潔に申し上げます。私たち教会に属するキリスト者たちはどこかで聖書の語る滅びとか救いというものは私たち人間の胸先三寸によってどうにかなるものだと思っているところがあるかもしれません。神による天地創造の行為において人間の意思が何らかの形で少しでも介入したと考える人は誰もいないと思います。けれども神による被造物の滅びと救いの技においては私たち被造物である人間の意思や行為は何らかの仕方で少しは介入する部分があるんじゃないか、いいえ少しどころか滅びと救いに関しては私たち人間の意思と行為はむしろ決定的な役割を担っているのではないかと考えているかもしれない。けれども例えば体のよみがえり永遠の命を信ずと自分の意思を持って自分の口で告白することができなければ虚無に服し滅びに霊属し続けるほかないのではないかとそういうふうに考えているところがあると思います。けれども今日の聖書箇所ではパウロは被造物が虚無に服しているのは天地の創造者なる神様のご意志だと語ります。そしてまた私たち教会が時として神への憧れを少しも持っていないとみなしがちなこの世界、体のよみがえり永遠の命なんておとぎ話だと思っているに違いないと決めつけがちなこの世界がその滅びの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に預かる希望を熱望していると何の疑いもなく私たち教会と同じ希望を共有していると言い切るんです。パウロは明らかにここで滅びと救いは天地創造のような神様の御業の次元に属するものだとみなしています。そしてもしも被造物の神様への期待神様への信頼ということにもが問題となるとするならばパウロにとっては全被造物は一方において宇宙法則レベルで虚無に服しながらもしかしもう一方において熱烈に神様の御業に期待しているのであります。例外なく。こういうパウロの言葉遣いには大変驚かされますし本当に私たちに語りかけられている言葉としてどう受け止めたらよいのか、自分の信仰の全体の中でどう位置づけていけばよいのか、正直に言えばちょっとまだよくわからないところがあります。しかしわからないところはあるんですけれどもすごく安堵するような思いもあります。パウロが置かれているところと私たちが置かれているところはとてもよく似ています。世界の中にあって社会の中にあってキリスト教会はとても小さな群れであります。家族親戚友人一同生まれながらにキリスト者だなどという中世ヨーロッパのキリスト教社会とは違います。本音ではどうあれ表向きには使徒信条に表された教会の信仰に同意する人々によって作られている社会ではないのです。死者の復活にパウロの宣教の言葉が及べばあざわられあざわらわらわらわらあざわらわれるか、あるいはそれについてはいずれまた 聞かせてもらうことにしようと相手にしてもらえない社会であります。けれどもパウロはほとんどの人がキリストの福音に見向きもせず、宇宙法則レベルでがっちりと虚無と滅びに説得されきってしまっているように見えるこの世界が、神の救いを心の底から熱望している等の世界だ、そう見て取っているんです。このようなパウロの言葉を聞いて、このようなパウロの眼差しが私たちにも与えられて、私たちの伝道は変わらざるを得ないのではないかと思います。このパウロの眼差しが我々に与えられれば、礼拝に訪れず福音を信じない困った夫、心かたくなな妻、信仰を継承できなかった子供とか孫っていうのは、もう私たちの目の前からいなくなってしまうのではないでしょうか。なぜならば、本人がどんなに無視しようとも、どんなに表面的に反発していようとも、パウロの眼差しにおいてみれば、全被造物は今現に熱烈に神の御業を熱望しているからです。なぜ私たちにはそのような世界の姿がはっきり見えてこないのでしょうか。おそらくそれは18節や23節以下のパウロの言葉にヒントがあるかもしれないと今私は考え始めています。そこでは私たちの現在の苦しみについて語られています。この私たちキリスト者たちの現在の苦しみです。この世において苦しんでいるのは教会の外の被造物だけではないのです。あがなわれることを苦しみながら待っているのは教会外の被造物だけではないのです。私たちもまた滅びの霊俗から解放されることを待ちわびる被造物と同じように、体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますとパウロは言います。つまりこれによって何が明らかになるといえば、私たち教会もまたこの世の一部であるということです。神によって召し出され呼び出されたものではありますが、世と共にある世のものであります。その私たちの肉の目には、この体はあがなわれる前の体であり、いまだ虚無のもとにある体だとも言えるのです。だからこの肉の目に見えるところに従えば、神を求めるのは少なく見えてしまうのです。けれどもやがてこの肉の目が変えられ、よみがえりの目が与えられるのです。よみがえりの目で見たら、この世界は滅びからの霊俗から解放されることを切実に待ち望んでいる。しかしそのよみがえりの目が与えられるまで我々はそれを全く知らないというのではない。それだけでなく、今ここにおいてすでに信仰の眼差しが与えられているとパウロは言います。見えないものを信じる信仰の眼差しが与えられている。キリスト者とは肉の目によってでなく、この信仰の目を持って、今ここでこの世界が隠し持っている情熱と、宇宙の断りを超えて命をもたらそうとされる慈しみ深い父なる神の思いを、今現に目の前に見ているかのように喜び語り出すことができる者たちのことであります。なぜならば、キリスト者がどうしてそういうものにされているか、そうなりうるかというと、ロマ書8章11節、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方のうちに宿っているその霊によって あなた方の死ぬはずの体も生かしてくださるでしょうと語りかけられる霊を与えられたそのものであり、また8章26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいますと語りかけられる神の霊によって今は助けられているそのものであるからです。洗礼の水とともに私たちに下られる神の霊が全被造物の隠し持っている神の救いへの熱烈な熱望を目に見えるところによらず信仰において霊において分かるようにしてくださるのです。私たちをここまで導いてきた切に待ち望んでいるという言葉ですか、これは実は聖書中でたった2回だけ使われている言葉です。実は残る1回もパウロが使っています。フィリピの信徒への手紙第1章20節で使われています。今日の箇所をより立体的に理解するために必要だと思うのでちょっと引用してみたいと思います。そこでパウロは言います。どんなことにも恥をかかずこれまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも私の身によって私の働き私の言葉私の生き様私の死に様私の全部を用いてキリストが公然と崇められるようになることを熱烈に熱望するというのです。公然と崇められるように、公然と崇められるように、はっきりとこの世の中でキリストが崇められるように、全被造物の肉の目には隠されている熱望がはっきりと公に表されるように、そのために召されたパウロ、キリスト者、教会であります。我々の働きによって隠されているその熱望がこの世界の中で明らかになるのであります。ロマ書において全被造物が神の子たちの現れることを熱望していると言っていたことと重なる言葉だと思います。神のご意志というほかないことに深い虚無のもとにある世界です。どんな思想も哲学も覆せない虚無です。すべてのものを説得してしまう虚無がこの世界を覆っています。ところがそのような世界の中にあって説得されない者たちがいるのです。この世が宇宙法則レベルで虚無であることを認めながらも説得されない者たちがいるのです。自分たちは滅びの子ではなく神の子だと言い続ける者たちがいるのです。そしてまたこの世界もまた同じ希望に預かれる、預かっていると語る者たちがいるのです。それがキリスト者です。それが教会です。たとえこの世界が体のよみがえりと永遠の命をおとぎ話に過ぎないと今説得されきっているように見えるとしても、同じように虚無の支配のもとに苦しめうめいている被造物仲間たちのうちに命の勝利を信じている者たちがいる、教会がいる。この世界の隠された熱望においてそのような人間たちが、そのような共同体がこの地上の中にある、この地上の中に現に体を持って存在するっていうのはどれほど喜ばしいことであるか、どれほど必要とされていることであろうか。世界は教会に 成りたがっているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、世界は教会に成りたがっております。世界は私たちが持っている希望を熱望しております。大きな大きな虚無の中に捕らえられ、言葉を失わせられているようではありますが、けれども神様、この世界はあなたに憧れています。その憧れを語り続ける教会であります。虚無に負けない教会であります。どうぞそのようなものとして、この一週間一人一人をそれぞれの場に送り出してくださいますように、世界の秘密を垣間見せていただいたものとして、その眼差しに不思議な光をたたえるものとして、一人一人を生かしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。